始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、いつも通り京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端理人です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、しかし寒いですね。年明けてからめっちゃ寒いなんかさっきもちょっと粉雪がちらほら
ね
なんかしてましたけど、
完全真冬に。
真冬なんか寒くなったら見たくなる映画とかあるんですか、有人くんって。
自分はなんかダイハードとか。
ダイハードってなんで？
あと
なんかダイハード冬に？
そうとか、あの、殺しが静かにやってくるとか、うん、なんかあの雪景色で暴力的な映画が見たくな
って。あもう寒い時に寒々しい映画を見たい。私結構なんか寒い時に夏の本読んだり、はいはい、夏の映画見たりするの好きですね。
あったかさが恋しい的な。
そうそうそう、あったかそうみたい な, なんかこの間あの北野武史監督ナイトってオールナイトやったんですけど、
ね、
う
ん、
そ, うでそれであのソナチネやってて、
はいはい、
あの沖縄の海辺で相撲を取るシーンとかあめっちゃいいなと思って。結構ね、あの常夏映画好きなんですよ。
寒いの苦手。
寒いのは寒いので好きなんですけど、うんうん、寒い時に憧れる夏っていうのが好き。でなんか暑い時に憧れる冬が好きっていう、 なんかね真逆のね感じがいいなっていう感じで。
自分はあの基本常に冬が好きっていう感じ、
うん、あそうなんですか。
そうか
冬生まれでしたっけ。私も冬生まれなんですけどね。
あそうだ、
お互い1月生まれですよ ね, ね確かね、うん、そうなんですけれど、まあ、今日はまあこの流れからちょっと夏常夏映画、常夏映画でもないか、うんうん、常夏の国台湾の映画の魅力について話していけたらなと思ってます。
はい、
今回まあなんで台湾映画の魅力をお伝えしたいかと言いますと、1月28日から南海館で公開となる台湾ニューシネマ時代っていうあのドキュメンタリー映画をちょっとご紹介したいからなんですけれども、
はい、
この台湾ニューシネマ時代っていうのはまああのまあドキュメンタリーなんですけれど、台湾ニューシネマって何ぞやっていう人がほとんどだと思うんですねあの台湾ニューシネマっていうのは、まあ、1980年代に、まあ、ちょっと突如としてね台湾映画界に新しいこう波をもたらした、
はいはい、
あの世界の映画史にその名を刻んだと言われるそのムーブメントのことです ね,
そうですね。
あの映画のムーブメント、なんやろ、一番有名なところでいくとヌーベルバーグとかなんかその辺になってくるんですけれど、
まあ、ものすごいあの雑な例えをするなら、うん、台湾版ヌーベルバーグみたいな、ね、
そうそう、すごく雑に言えばそうなんですけど新しい映画の波ですね。それが台湾ニューシネマっていう風にあの今は呼ばれてまして、でそ の, あの名だたるなんていうのかな、
有名監督、
有名監督たちをさらに有名な監督たちが紹介するっていうような、で台湾映画、台湾ニューシネマ時代に撮られた映画ってこういう映画やったんやでっていうのを紹介するドキュメンタリー映画なんですけれども、
はい、
まあ名だたる監督たちが出てこられましたよね。
出てますね。
そうで台湾ニューシネマってまあそのまあ私自身もそんなにピンときてないとこもあるんですけれど、うんうん、一番その有名な監督を挙げるとすればまあホーシャオシェンであったりとか、あのエドワード・ヤン、
エドワード・ヤンね
っていう二人がもう本当二大巨頭なんですかね、うんうんうん、その二人がこう時代を引っ張っていったって言われているんですが、まあ、80年代、まあ、だから私たちが生まれる前なんですよね。
そうそう、あの、うん、一応これ話をする前に前置きじゃないけど、
うんうん、
その前提として聞いておいてほしいのが、うん、その自分も吉田館長も、うん、生まれが87年88年ぐらい
で、そうですね、こう80年代後半
なんで、あの、うん、いわゆる80年代の前半からスタートして、
うん、
その結構熱狂的なファンを生んだ台湾ニューシネマっていうのの、うんうん、絶妙に世代が違うっていう。
そう、そうなんですよ。生まれた頃にはもう終わりかけていたっていうね。
そうで物心がついた頃にはもうそのエドワード・ヤン監督とかが亡くなっててみたいな。
うんうんうん、そうでした。
絶妙に乗り遅れちゃった世代なんです
ね。そうそう。でもその、まあ、割とその大人になってからこの時代の映画を見るようになって、うんうん、まあその魅力たるやってところなんですよ。結構南海館ではこの時代、まあ、ホーシャオシェン監督とか、はいはい、あのエドワード・ヤン監督の特集をすることもあるんですけれど、まあやっぱりその40代の方とかは結構いらっしゃるんですが、うんうん、まあなかなかやっぱり若い世代の方は台湾映画 まだ魅力がね伝わってないのかなっていう感じはしますね。
でもあの自分 の、 そのよく一緒に映画見たりする仲のいい友達とかは、うんうん、結構この台湾映画とか、うん、あの熱狂的なファンはいることは、
うん、私もすごく好きなんですよ、うん、台湾映画。あの有人くんの台湾映画の出会いって何でした、
はい、うん、確か高校生ぐらいの時になんかサスペンス映画かなんかと勘違いして見ちゃったエドワード・ヤンの、あの恐怖分子っていう映画があって、
サスペンス映画やと思ったんや。
そうそうそう、
ま、サスペンス、
まあまあサスペンス、
サスペンスはサスペンスなんやけれど、えそれが初めてのこういうタイプの台湾映画の出会いやった。そうそうそう、かなり衝撃的やったんちゃいます。
いやもう
恐怖分子
何これっていうか、すごいなっていう。
た恐怖分子はあれ2年前やったかな、南海館でも久しぶりにリバイバル、
なんかリマスターで、
そうそう、婚姻的故事と、うんうん、あの恐怖分子を上映したんですけれども、まあなんやろうな、独特のテンポ感というか、
そうなんかね、台湾映画って、そのよく言うスローテンポ的なのがまあ魅力の一つなんやけど、
うんうんうん、そうですね、
その恐怖分子の場合が、はあの、そのスローテンポがすごいヒリヒリしてくるような感じ、
そう、痛いっていうか、なんかなんやろうな、あの出てくる人たちの眼差しっていうのがすごく鋭くない、この映画って。なんか
あの眼差しも鋭いし、あの表情もすごいいいよね、いいっていう表現ちょっと違うかもしれないけど、
なんかこの時代の台湾映画に出てる人たちってそんな有名なね、あの俳優さんたちっていうか、もうむしろその素人の方々を多分起用されてると思うんですけれど、
まあもちろんその、なんていうのかな、台湾では有名人って人は、
まあいるとは思うんですけれども、なんかそのあんまり見かけたことのない顔立ちで、で、あの表情で、あの空気感っていうね、台湾映画をその魅力を伝えるときにどうしてもその空気感っていう言葉を使わざるを得ないんですけれども、うん、うん、私が台湾映画に出会ったのは、これはあの、まあ、この台湾ニューシネマ時代にもそのツァイ・ミン・リャン監督は出てきてインタビューを受けてるんですけれど、はいはい、彼自身は自分はそのニューシネマの、あの一人ではないっていうふうにはおっしゃってるんですが、まあ、でも同時期にあの活動、活躍はしてましたもんね、80年代。
ツァイ・ミン・リャンは若干その90年代入ってからっていう感じかな。
そうか、若干後なんですね、うん、まあ、私が最初にその出会った台湾映画はツァイ・ミン・リャンのスイカなんですよねあれなんて言ったらいいんやろ、台湾版 AV に近いというか、あの
ポルノミュージカル
ポルノミュージカルやんね、うん、なんかあの時南海館で確かスイカがやってて、
その時自分もあの映画館、南海館行って、
あ、そうなんや、
そうそう、あのスイカと迷子とラクビっていう3本、う
ん、やってたね、そうそうそう、やってて、でなんかその頃割とツァイ・ミン・リャンがこう、なんやろ、世間的にもこう盛り上がってて雑誌とかにも取り上げられてたと思うんですよ。そうだね、うんうん、でスイカのイメージっていうのがなんかすごくビビッドな色合いやって、
カラフルで、あの
めちゃめちゃカラフルでポップで、うんうん、でそのビジュアルを見て、私確かそのビデオ屋さんに借りに行って見たんですよだから内容がね、まあ、かなり過激な、まあ、エロティックなんで、めちゃめちゃで当時高校生やったんで、うんうん、めっちゃ親に隠れながら見たっていう記憶が、
こそこそ、
そう、でそれでなんて面白いんやっていうのから、うんうん、なんかいろいろホーシャオシェン監督の映画とか他にもちょっとずつ見ていくようになったっていう感じですね、うんうん、でエドワード・ヤンの作品を初めて見たのは南海館入ってからでした。
ちなみに何を、
あ、ヤンヤン夏の思い出が最初でしたね、はいはいはい、でそれをその 35mm フィルムで南海館でかけた時に、うんうん、まあ、見たくてあのかけたっていうのが強いんですけれどでそれでエドワード・ヤンの魅力にこう気づいてっていう感じなんですけれど、はい
はいはい、あの、うん、なんかさっき二大巨頭っていう扱いで、うんうん、そのホーショーシェンとエドワード・ヤンっていうふうに言ってたけど、うんうん、その実際はもっとたくさん監督がいるんやなっていうのが、うんうん、この台湾あの新田映時代、あのニューシネマ、
ニューシネマ時代、うん、
で語られてて、うん、そうなんかね、うん、本当はあの本とかでもたくさん監督は紹介されてはいるんやけど、
うんうん、
実際今その日本でそのちょっとレンタルビデオ屋とか、うん、インターネットとかで見てみようと思って、うん、見れないよね意外とね、
やっぱりねこの時代の台湾映画なかなか見ることができない。
それこそなんか自分が小さい頃、うん、あのレンタルビデオ屋とかに、うん、あの一人で通い始めた頃とかは、うん、全然そのホーショーシェン監督の初期作なんか置いてあったし、
うんうんうん、
その あるところにはエドワード・ヤン監督 の、 そのクーリンチ少年殺人事件っていうまあ名作があって、それとかのビデオも置いてあったのに、あのふと大学時代とかに気がつくと、あの DVD に押されて、その台湾のいい映画たちがどこかに行っているっていう、
もう見れなくなってしまっているっていう時代が、
だからね、今なんかその台湾のこの80年代の映画見たいなとか思っても、そのなんか1枚5000円とかで DVD を買うしか見る方法が
ないんや。
そうそう、でこの台湾ニューシネマ時代っていう映画、そのまあ構成自体はすごいシンプルな構成で、その当時の映画の映像と、あとそれについて語るその例えば映画監督とか、
いや、ね、世論家の人たちっていう、チャポンさんとか、オリビア・サイアス監督とか、黒沢清監督とか是枝監督も出てきて、あとワン・ビンも出てきてますね。で大体みんなその放射線とか、あのエドワード・ヤンの映画を見て影響を受けて今に至るみたいなお話をされてるんですけれども、
なんかね、すごいその中学校とか高校の時に見たその映像とかも出てきて、ものすごい懐かしかった、
あ、そっか、 VHS で見てたようなやつ。そうか私はなんかあの、まあこれ南海館でもね、2月4日から1週間限定で上映するんですけど、ホウ・シャオシェンの監督作のフンクイの少年っていう作品があるんですけれど、あのこれが結構そのいろんな名だたる映画人たちの一番最初のその台湾映画との出会いがフンクイの少年だったっていうふうに結構言ってる人が多くて、
すごいフィーチャーされてるね。
そうなんかね、そのまあ、4人なり3人なりの少年たち、フンクイっていうのはあの土地の名前なんですよ、台湾のフンクイに住んでる少年たちの話なんですよ。海辺の町なんですけれど、まあそのまあ漁師とかなんかそういう、まあ、都会じゃないんで、結構そのさびれた海辺の町で、なかなかこうふつふつとこうなんていうのかな、いろんなこう青春期のこのうつうつとした気持ちを持って暮らしている少年たちがあの都会に出てきて、まあその都会の生活に触れていき、初めての恋をして、あの少年から大人へなっていくのかどうかみたいなところを描いている映画なんですけれど、なんかね、とにかく少年たちの顔がすっごいいいんですよ。
女の子でもやっぱそういうこと思うんよね。
思う。なんか、なんやろこのジャイアンみたいな子とか、なんか、すっごい拗ねてるわみたいな、なんかその、その拗ね方というか、その、感じがめちゃめちゃリアルっていうか、
表情とかもいいよね、すごいね。
すごくいいで、やっぱりその、まあ、17、18 の、 あの少年たちが出て、16から18ぐらいなんかな、女の子を見たらすぐに女の子がいるぞみたいなんでめっちゃ湧き立つんやけれどやっぱりフンクイの少年で一番その印象的なシーンって、女の子をからかうために海辺で男の子たちがダンスしてるシーンなんですよ。
あの波に打たれながらね、
波に打たれながら、あのシーンを大画面で見るだけでももうちょっとうるっとくるものがある。あ、いいね。でそのシーンはやっぱりその台湾ニューシネマ時代でも結構多用されてたっていうか、なんかあのインサートでね入ってきたりとかもしてたんですけど、
結構象徴的に使えてね。
そう、なんか結構そういうなんやろな、イメージのシーンとかも結構あるんですよね。なんか物語に実際そこまで関係ないんやけれども、めちゃめちゃ印象的で心にいつまでも残ってしまうシーンっていうのが台湾映画の中には多い。
そう、なんかね、台湾映画って風景がすごいいいのか、その表情がすごいいいのかっていうの今いろいろあるんやけど、やっぱりなんかそのノスタルジックな、
そうなんやろ、別にその80年代初頭の台湾に私たちは生きてるわけではないし、
そう、あの生まれてすらいないけど、
生まれてすらいない、しかもその時代の台湾の風景って多分日本でいう60年代とかの風景と似てるような気、まあ、そこに生きてるわけじゃないからね、
そういう雰囲気だから、それこそなんか自分たちの親の世代が話したようなその少年時代とかを思い起こさせて、なんか間接的に懐かしい気持ちになるのか、
何なのか、ただその台湾映画を見た時のこの激しい恐怖習慣っていうかノスタルジックな気持ちって何やろうって思ってたら、さっきアリト君が言ったんやけど、アサイアスもそれ映画の中で言ってるよね、ドキュメンタリーの中で。
そうそうそう、この台湾新年時代の中でアサイアスもなんか同じようなこと確か、
めちゃめちゃなんか懐かしい気持ちになるみたいな。
だからね、
アサイアス自身はフランスの監督なんですけど
世界共通で台湾の映画を見ると懐かしい気持ちになる、
懐かしい気持ちになるんかな。なんかその台湾の映画ってその一人一人その主人公に寄り添って って、その人の生きてる時代っていうのが描かれてるなって思うんですよ。
そうやね。なんかその時代を描くんじゃなくて、その一個人から見るその時代、
時代感っていうのが出てくるっていう、うん、なんかすごくそのなんやろな、今この時代ってすっごい大変な時代で、そこに生きてたこの人がいまして、その人の人生を見てくださいっていう書き方じゃないっていうのが、ね、すごくスッと心に入ってくる、あのこういう人物がいました、こういう人はこういう時代に生きてましたっていう方向から入っていってくれるから、なんやろうな、なんか一緒にその時代を見たっていうような感覚になって、
そうやね、なんか、その歴史がテーマでも重くなりすぎない
っていう、なりすぎないし、やっぱ人物に寄り添ってるからそっちから入っていけるっていう、なんかうまいこと説明できひんねんけれどなんかこう大層なことを言うてへんのがすごくいいなっていう、
そうやね、
なんか一人の人間が生きてこの時代にを過ごしてたっていうのがスッと入ってくるっていうか、このノスタルジックさが何なのかっていうのはちょっと考えたいなとは思うんですけれど、あとは何やろうな。
ちなみに方正信監督で好きな映画って何かありますか？
あ、でも私ダントツでフンクイですね。フンクイが一番好き。なんかね、台湾映画ってともすれば眠たいんですよ。まあそれはそのドキュメンタリーの中でも結構言われてて、独特のテンポ感があるからっていう。
あの面白かったのが、あのアピチャッポン監督が、あの台湾映画は眠くなるよね、僕の映画も眠くなるって言われるんだって
言ってた言ってた。でももうそれでいいって言ってたね。それでいいんですよ。なんか。空気感空気感って言ってるのはだからそこなんですよね、もう寝てもいいしまどろんでもいいし、ただその空気の中に自分が入れるっていう幸せさ、なんか映画的幸せっていうのがそこにある映画っていうのが台湾映画なのかなって。
あのそうそう、好きな方正信監督の映画に戻ってもいい、
あ戻って戻って、
あの自分が好きなのは、あのトントンの夏休みっていう映画で、
あいいよね、
これ、本当になんか男の子とその妹が、その両親がちょっと入院しちゃったから、ひと夏だけおじいちゃんの家で過ごすっていうだけの映画、本当にそれだけの映画、
本当にそれだけの映画、
そうそう、
あそれがすごくこうなんていうのかな、いつまでもじんわり残ってるっていう、何が起きたわけでもないのにっていう、
本当に何も起きないよね。
そう、
あの強いて言うならなんかあの亀ってすごい生き物やなとか、ラジコンカーってすごいなみたいな、
そうそうそうそう、なんかすごい宿題してるイメージばっかりっていうか、
宿題宿題、
そう割とでもそういう映画多いよね、何が起きるわけでもないっていう、
でもね、その、まあ、夏休みってタイトルにもついてるから、なんとなく想像はつくかもしれないけど、なんか画面 の、 あの緑色がすっごい強烈でさ、夏の、なんか多分そういう色彩的にも、なんか根源的になんか懐かしいって思わせる何かがあるの
か、あるんかもしれへん。あとなんか台湾映画って結構その、フレームの中に扉があって窓があってその奥に人がいるみたいなんとかもあって、建築物を結構よく見せてくれるなっていうのがあるんよね。そうだからなんかそのワンカットでその建築の中をこう泳いでいって人物の動きを見せてくれるとかもあるんですけれど、その建物とかもまた懐かしいのかもしれないっていう、
あのそれこそさっき言ってたサイ・ミンリャン監督の映画なんて、まさにその建築的な映画というか、そのいかに建築物がすごく撮れるかみたいな映画でもあるし、あとなんか方正信監督は結構その田舎の映画やけど、その田舎の鉄道であったり、そういう空間がすごい魅力的。
確かに鉄道はよく出てくるよね。
でエドワード・ヤン監督はその逆に都会的な、
あ都会的、
そうそう、あのアスファルトむき出しの建物、
出てくるよね。私エドワード・ヤン監督のヤンヤン夏の思い出やったら、ヤンヤンがさ性の目覚めを迎える瞬間あるやん、女の子のパンチラを見てあの稲光がビシャーンって光るみたいな、あそこ衝撃的やったな。からなんかね、そのエドワード・ヤン監督の作品とか方正信監督の作品はまだ割と出てきてるんですよね、レンタルとかでも、からまあその見ようと思ったらあのぜひちょっとでも引っかかってもらえたら、ぜひまずはレンタルから安いんで見てほしいなと思うんですけど、台湾映画の魅力はやっぱり大画面で見ることにあると思うんですね。
あと逆にこの台湾新田映自体をある種カタログ的に、そこから台湾映画に入るっていうのもありじゃないかな
って自分は思います。でそれを見てもらってちょっと気になったら、あのフンクイの少年2月4日から南海館でもやってますので、まあ、その逆もしっかりでいいんですけれどね、とにかくちょっと台湾映画をぜひ多くの人に見てもらえ いたいなと思って、ちょっとマニアックな話になりましたけれど、
まあいいんじゃないかな。
そう、今日は、台湾ニューシネマ時代とフンクイの少年南海館で上映するよってことをお伝えしたくてお話ししました。あっという間。じゃあ、この辺で終わりたいと思います。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしました。ありがとうございました。